教命の言葉と題して、石橋秀夫牧師です。
はじめに詩編の23編のこの詩を読ませていただきます。詩編23編。主は羊飼い、私には何もかけることがない。主は私を青草の原にの休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく、私は正しい道に導かれる。主の陰の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯はあふれさせてくださる。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。詩編の言葉でありますが、まさにこの詩編の言葉は命の言葉と言ってよいのであります。キリスト者だけではなくて、一般の方々にも知られていて愛されている詩編の言葉であります。今日は呼ぶ記の5章を学びます。この素晴らしい言葉であります。格調高く神の技が、神の救いの技が語られてまいります。しかしこの詩編23編に対して、呼ぶ記5章を読んでいきますと、命の言葉になっていない。呼ぶを苦悩の中から救い上げる命の言葉になっていない。呼ぶを苦悩の中から救い上げようとするエリファズの言葉でありますが、呼ぶの心に届かない。なぜなのか、素晴らしい言葉、当時の最高の知恵を尽くした言葉が命の言葉として届かない。なぜなのか、このことを問う中から今日の礼拝のメッセージが響いてくるわけであります。この聖書は4章についてエルファズの弁論の箇所であります。呼ぶ記のところを見ていただきますと、一節、呼んでみよ、あなたに答える者がいるかどうか、聖なる者を置いて誰に頼ろうというのか。聖なる者というのは、これは、神の子ら、天使たちを指しています。カトリックでは一人一人に守護天使がいると信じられています。そのような守護天使が呼ぶにはいないというふうにここで語るわけであります。その前の言葉、呼んでも呼んでみよう、あなたは答える者がいるかどうか、呼んでみよう呼んでみよう、答える者がいるかどうか、呼んでも答える者がいないとエルファズは語り始めるわけであります。呼んでも答える者がいない、まさに呼ぶ記の主題であります。苦悩の中で、苦難の中で、呼んでも答えてくれない、答える者がいない。呼ぶは生き地獄の中で叫び続けるわけであります。しかし神は答えてくださらない。苦難の中にある者の叫びを神は答えてくださらない。このことで苦悩の中にいる神を信ずる者たちは苦しむわけであります。苦しみが深まるわけであります。詩編23編を先ほどお読みいたしましたが、この詩編23編の詩は 詩編の22編との関係の中で、読まれることが求められているわけであります。詩編23編がなぜ命の言葉となっているのか、それは22編の1節2節、私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか、なぜ私を遠く離れ救おうとせず、うめきも言葉も聞いてくださらないのか、私の神よ、昼は呼び求めても答えてくださらない、夜も黙ることを許しにならないと叫んでも答えてくださらない、なぜ私をお見捨てになるのですか、という信仰者の叫びがここに示されているわけであります。エリファズはヨブに、なぜ神を答えてくださらないのか、その理由が五章で語られてくるわけであります。答えて呼んでも答える者がいない、エリファズのヨブに語る言葉、この言葉はヨブを諭している言葉でありますが、ヨブの心を突き刺す言葉となっていくわけであります。命の言葉ではない。詩編23編の詩人はまさに、なぜお見捨てるのですかという激しい叫び、祈り、その叫びの中から神に深く出会うことができた。詩編23編はその苦しみのくぐり抜けて神と共に歩む幸いを詩人の言葉として語ってくる。だから命の言葉となっていくわけであります。しかしエルファズは素晴らしい信仰の言葉で語られます。しかしこれはエルファズの言葉となっているのか、エルファズの心の深みから出る深い神への信頼、そこから出る言葉なのか、そのことが問われてゆき、そして二節の言葉見ていきますと、愚か者は怒って自らを滅び、無知な者は妬んで死に至る、格言であります。当時誰もが知っている格言であります。この五章はこのような格言をたくさん用いながら語るわけであります。格言や令和で語る、それが本当にエルファズの言葉となっているか、素晴らしい言葉が積み重ねて語られても命の言葉としてヨブの心に響かない、命の言葉ではありえない美しい言葉が語られる、その言葉がヨブの心に突き刺さっていくわけであります。ヨブをズタズタにする言葉となっているわけであります。なぜ神は呼んでも答えてくれないのくださらないのか、それは愚か者になっているからだ、無知な者になっているからだと格言を用いてヨブを諭すわけであります。この格言の背後には箴言の言葉があります。無知な者は怒ってたちまち知れ渡る、無知な者はすぐ怒り出す、 無知なものは争いを引き起こす、無知なものはすぐに争いを起こす。そして信玄の有名な言葉でありますが、死を恐れることは知恵の始め、無知なものは知恵をも悟りをも侮る、とこのように記されていくわけでありますが、この信玄の言葉を指し示す格言が二節で語られます。すなわち、ヨブは今怒っている、争っている、神と争っている、無知なものだ、愚かなものだ、だから裁かれているんだ。苦難の中に、苦しむ中に突き落とされているんだ、まあ、このように格言を用いてヨブに語るわけであります。本当にヨブの心をズタズタに引き裂く言葉、しかも格調高い格言を持って語るわけであります。4節以下では、例えが用いられるわけであります。無知な者、愚か者は呪われて裁かれる、滅んでいく。その子供たちも子孫も恥をさらす、町の門で打ち砕かれる。町の門は裁判が行われるところであります。そこで裁かれる、打ち砕かれて子孫も滅んでいく。その持っていた財産も持ち物も全て奪われ、失っていく。愚か者の運命、無知な者の運命が語られてくるわけであります。まさにヨブはそのような愚か者となっていると厳しく、エルファズはヨブを諭すわけであります。友人であるエルファズは何とかヨブを立ち上がらせたいと諭すわけであります。しかしヨブには届かないのであります。8節見ていただきますと、私なら神に訴え、神に私の問題を任せるだろう。計り難く大きな技を、数知れぬ不思議な技を成し遂げられる神方に、神は地の表に網を降らせ、野の水を送ってくださる。癒しめられているものを高く上げ、嘆くものを安全な境遇に引き上げてくださる。小賢しいものの企てを砕いて、彼らの手の技が成功することを許されない。知恵ある者は逆しの罠にかかり、よこしまなものはたくさん企んでも熟さない。真昼も暗黒に出会い、昼も夜であるかのように手探りすると、語られてくるわけでありますが、私ならと語っていくわけであります。私ならこうする。神を信頼する信仰者のあり方が語られてまいります。神は極めがたく偉大な神、無数の不思議な技をなされる神、この神を賛美する言葉がここに語られてまいります。恵みの雨で砂漠の乾いた地を肥沃な年とし、低いものを高く上げ、悲しいものを喜びに変えていく、それが神だ。12節以下は旧約聖書の信仰が反映されています。人間が知恵を尽くしてさまざまな策略を巡らして欲望を満たそうとする、しかし神はその人間の知恵、策略、それを用いて滅ぼされる神、神に敵対する力を用いて技をなさる神と語られていくわけでありますが、ここで語られる言葉は素晴らしい信仰者の言葉と言っていいわけであります。しかし ヨブの声には響くどころか、ヨブの心を引き裂く残酷な言葉となっていくわけであります。なぜそのような言葉になってしまうのか。それはエルファズの言葉として語られていない格言や当時の知恵の知恵文学と言われるそこで語られている言葉、それを用いて語る言葉であります。詩編23編の詩人のように自分も自ら大きな苦しみ叫んでも聞いていただけない、いていただけない、見捨てられたと思うような不安と悲しみの深みから神に出会い、神ともにいますという幸いを深く味わい、詩人の言葉で詩編23編は神への信仰を表している。だから命の言葉として響くわけであります。しかしエルハズはそのような命の言葉として語ることができないわけであります。格言や当時の最高の知恵を用いて語っている。素晴らしい言葉が並べられていますが、ヨブの方には届かないのであります。彼はヨブの苦悩の傍らに座って、ヨブの痛みを自分の痛みとして受け止めて語ることができないのであります。上から目線でヨブに語っている。友人の苦しみの苦しむ友人の傍らに降りてきて座って、その痛みを自分の痛みとして受け止めようとして、そこから語られている言葉ではない。しかもヨブは無垢な信仰者でありました。天上の世界で神が喜ぶ見事な信仰者、ヨブも神に全幅の信頼を置いていたわけであります。エリファズの語る言葉はヨブも知っている言葉。しかし今神への信頼が吹き飛んでいるわけであります。神とヨブとの間には越え難いカビができています。神に肉薄できないわけであります。神様から跳ねつけられているとヨブは今思っているわけであります。神の声が聞こえない、神がわからない、神に見捨てられた苦しみの中にあるこのヨブに、エルファズがどのような美しい言葉で語ったとしてもヨブの心には届かない。美しい言葉であるがゆえにヨブの心をズタズタに引き裂く言葉となっていくわけであります。人ごとではないように思います。私たちが信仰的にも正しいと思って語った言葉が苦しむ者の苦しみを深めてしまうということがあるわけであります。もうただその苦しむ人のそばに座っている以外ない、黙って座る以外ない、そのような状況の中で教え悟そうとする、正しい信仰の言葉を語る、いやそれは本当に正しい信仰の言葉なのか、苦しむ人の苦しみを本当に理解することができない、そこから語られる言葉、それは苦しむ者の苦しみをさらに深めることになるわけであります。15節以下は神を褒めたたえる素晴らしい信仰の言葉として語られていくわけまいります。もう火の打ちどころもない最高の信仰の言葉であります。当時の人々はこの言葉に深く共鳴するわけであります。ヨブもこの言葉を知っています。しかしこの信仰の最高の言葉がサタンの言葉と同じ言葉、同質、同じ平面の言葉となっている。 そのことが示されてくるわけであります。15節から見ていきますと、神は貧しい人を剣の刃から権力者の手から救い出してくださる。だからこそ弱い人にも希望がある。不正はその口を閉ざすであろう。身を幸いなのは神を懲らしめを神の懲らしめを受ける人。全能者の戒めを拒んではならない。狩りは傷つけても包み、打ってもその御手で癒してくださる。六度苦難が襲ってもあなたを救い、七度襲っても災いがあなたに触れないようにしてくださる。飢饉の時には死から、戦いの時には次から助け出してくださる。あなたを落とし入れる下からも守っている。略奪する者が襲っても恐怖を抱くことはない。略奪や飢饉をもらっていられる。地の獣に恐怖を抱くこともない。野の石とは契約を結び、野の生き物はとは和解する。あなたは知るであろう。あなたの天幕は安全で、牧場の胸を数えてかけることもないこと。あなたは知るであろう。あなたの子孫は増え、一族は野の草のように茂ること。麦が実って収穫されていよう。あなたは天寿を全うして墓に入ることになることだろう。見よ、これが我らの極めたところ。これこそ確かだ。よく聞いて悟るがよい。神を信じる者の幸いが本当に豊かに語られています。略奪や飢饉を笑っていられる、笑っていられない現象の中で笑っていられる。神がそこに働いてくださるから、助けてくださるから。地の獣が畑を荒らし、家畜を襲い、その命を脅かす、そういう恐怖、そのような恐怖をもう抱くことはない。平和に生きることができる。天幕というのは住まいであります。住むところは安全であり、子孫は繁栄し、長寿を全うすることができる、まあ、これは最高の人生であります。これが神を信ずる者に与えられている幸いであります。神を信ずる者が極めた確かな道である。エリファズは語るわけであります。これはヨブもよく知っている信仰の世界であります。最高の信仰の言葉がヨブの声には響かない。響くどころかヨブの心を引き裂き、ヨブを苦しめるわけであります。神は人間の安全の保障なのか、そのことが厳しく問われます。神を信じているから略奪や飢饉の中でも笑っていられるという時に、これはサタンが語った同じ平面にいることになります。サタンは一生窮屈で、ヨブは利益もないのに神を救うでしょうかと言いました。利益があるから神を敬うのか、安全が保障されるから神を信じるのか。自信満々に語った信仰者の言葉が人格の神、生ける神を否定することになってしまう。サタンと同じ平面で語る言葉、信仰の言葉がサタンの言葉としてヨブの心に突き刺さっていくわけであります。ヨブは生き地獄の中から神に問い、神に叫び続けるわけであります。エルファズが神と争う愚か者と見るほどに、ヨブは懸命に神に叫び続けるわけであります。神がわからない、なぜこのような苦しみの中にいるのか、なぜ神はこのように私を裁かれるのか、神はなぜこの私を見捨てるのか、それがわからない、 苦悩の中に生きる苦しむ全ての人の苦しみの叫びが呼ぶによって叫び続けられているわけであります。詩編22編の1節から3節、もう一度この言葉を見ていただきますと、152ページ、私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか、なぜ私を遠く離れ救おうとせず、うめきも言葉も聞いてくださらないのか。私の神よ、昼は呼び求めても答えてくださらない、夜も黙ることをお許しにならない。エルファズはこのように苦闘する友人の中に置いてきて共に苦しむことをしない。ですから命の言葉ではなくて命を失った言葉となってしまって、ヨブの痛みをさらに深めていく言葉でしかないのであります。神がわからないと叫ぶヨブ、神に見せられたと激しく苦しむ中に叫ぶ信仰者、生き地獄の中に沈むヨブ、そこに新約聖書で示される神、新約聖書の光が注がれていくわけであります。まさにこの生き地獄の中に降りてきてくださった神、この叫びを叫ばれる神、苦悩の中でなぜ私をお見捨てなのですかと人類の叫びを、ヨブの叫びを叫ばれる神が示されていくわけであります。すなわち主イエスキリストの十字架の叫びであります。生き地獄から叫ぶヨブの叫び、本当にこのヨブを救い上げる神の技、ヨブの叫びを共に叫び、ヨブの苦しみを深く味わい、そこから救い上げる、まさに天から降りてきて最も低いところに降りてきて、ヨブの叫びを、人類の叫びを叫ぶ子なる神、三位一体の子なる神の姿が主イエスの十字架の中に示されます。エロイエロイレマサバクタイ、我が神我が神なぜ私をお見捨てになるのですか。主イエスは詩編22編のこの詩人の叫びを叫んで息を引き取られるのであります。そして3日目に復活されました。三位一体の子なる神が、キリストが生き地獄の中に降りてきて、その苦しみを叫び、そこから救い上げてくださる、ヨブの叫び、苦しむ者の叫び、この叫びは主イエスにおいて本当に聞かれたのだということを、私たちは新約聖書の信仰によって深く心に受け止めることができるのであります。お祈りをいたします。天の神様、ヨブ記に学ぶことができて感謝いたします。信仰の言葉がサタンの言葉となってしまう、 神を信じていると告白し、そこで語る言葉がサタンと同じ平面の言葉となり、苦しい者の心を深く傷つける、そのような新しいの問題が呼ぶこの五章で示されています。主がこのように私を教え誘いしてくださったことを思い、心から感謝いたします。その苦しむ者のそばに降りてきて共に苦しむ、そこから導き出される言葉以外に命の言葉として人々の心を支えることはできないということが示されています。詩編22編の詩人の命の言葉、詩編23編の命の言葉、そして私はこの命の言葉がイエス様の十字架において示されます。私の痛みの深み、罪の深み、ヨブの苦悩の深みに神が降りてきてくださって、その叫びを共に叫び、その深い痛みを痛み、十字架に命を捧げてくださった、このお方によって私たちは本当に命の言葉をそこで聞くことができ、命の言葉に支えられて神ともにいますという確信を強く持つことが許されます。この信仰の道を、救いの道を私たちに指し示してくださり、心から感謝いたします。どうぞひたすら主イエスの十字架の叫びを見つめながら、神様が私たちに何をしてくださったのか、そのことを心に深く受け止め、そこに慰めと希望を持って歩もうとなさしてみてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。